創世記の第22章の1節から18節を拝読いたします。創世記第22章、アブラハムがイサクを捧げる箇所です。創世記第22章1節から18節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして、彼は、神がお告げになった場所へ出かけて、場所へ向かっていった。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは、全焼の捧げ物のために焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、死の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も死の山には備えがある。と言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増す。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。天の父様、あなたへの礼拝とまた献身について証ししている箇所を通して、私たちもあなたに喜ばれる生きた素ないものとして 自分を捧げることができるようにどうか導いてください。御言葉に光を与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように、アブラハムが約束の子イサクをモリアで捧げました。この有名な出来事を通して、私たちが主に喜ばれる礼拝のために何が大切かを共に確かめましょう。第一に、アブラハムの従順と献身は素晴らしかったのですが、彼は主の意図、主の深いご計画を知りませんでした。主はアブラハムの信仰を引き上げるために試練を与えられました。創世記22章の1節2節にある通りです。この出来事は神様が彼に命じたことから始まり、神ご自身が彼を試練に合わせたのです。2節3節に主の命令とまたアブラハムの応答が記されています。もう一度お読みいたします。創世記22章2節3節、神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。この命令は忍耐の末に与えられました約束の子イサクを自らの手で全焼の生贄として捧げようとの命令でした。それは子孫に約束の地を与え、偉大な国民となり祝福となるとの約束を頓挫させる命令にも思えました。イサクが唯一のこの主の約束、祝福の約束を受け継ぐ子孫として神様が選んでおられ、イシュマエルではありませんでした。そのことを主もアブラハムをご存知でしたけども、主はあえて忍耐の末に与えられた彼の最愛の息子を手にかけようと命じます。彼にとっては自分を殺すことよりも辛い命令でした。彼は応答します。翌朝早く出かけたと。また焚き木を、そして火を、そして剣を用意して、イサクを伴って若い者たち二人も連れて出かけていきます。山が見えたときに、彼は若い者たちを置いていき、そのときに、自分と息子は、そこで礼拝を、捧げて、お前たちのところに戻ってくると言って出かけました。途中でイサクが羊がないのをもう承知していましたけども、あえて尋ねました。羊をどこで用意するのかと。もう山に向かう道で羊を入手することは不可能と思われたのです。ヘブル人の手紙の11章の19節を開いていただけますか。 ブルビカの手紙11章19節。彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。たとえイサクを全焼の生贄として捧げたとしても、主がよみがえらせてくださると、彼の命もまた肉体もよみがえらせてくださると彼は信じていましたので、全焼の生贄を捧げるつもりで登って行き、そして手にかけようとしました、イサクをですね。生贄のための薪を取り、イサクに背負わせました。そして進んでいき、羊をどう入手したらよいかと問うイサクに対して答えます。22章の8節、創世記に、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと。確かにイサクは神様が与えてくださったものでした。アブラハムは確かによみがえらせてくださると信じて捧げたんですけども、どうなるかということは分かっていませんでした。ただ主が命じたことを信頼して従っただけでした。約束の子を生贄にしてしまったら、神様がカナンの地に出発する前に与えた約束、繰り返し確認された約束がどうしたら成就するのか分かりませんでした。しかしイサクを捧げても主は取り戻してくださるということは信じていたのです。行き先は分からず出発しました。そして今改めて信仰の仕上げとなるような試練においても、この先どうなるか分からずにただ従っていきました。私たちもまた思いがけない導きをいただきます。特に主に従い使いようとするときに、ありえない試練にあったり困難にあったり、またその導きは自分の思いと違う方向だったり、そうして戸惑うことがあります。その戸惑いは主のご計画がまだ分かっていない、知らされていないところから起こるかと思います。神様は試練とともに脱出の道を備えていますけども、その脱出の道がどこなのか、どの道なのかということは、その時が来るまで分かりません。しかし分からないからと動かないんではなく、分からなくても彼は従い踏み出しました。受順と献身がどんなに素晴らしくても、分からないことは分からないのです。平安の中にもやはり疑問や不安は残ります。もちろん疑ったらしてはいけないと、それは確かなんですけども、 しかし、わからないことは山ほどあります。しかし、主がそう命じられたことについて疑わず、そして従うのです。神様は、私がわからなくてもご存知。神様は、人が解決できなくても解決してくださる。人には行き止まりのように見えても道を開いてくださる。そのことを聖書はたびたび歴史を通して明かししてくださっています。第二に覚えたいことは、主はアブラハムが息子を犠牲にするのを止め、お羊を与えたということです。神様は命じておきながら止めることもあります。アブラハムがイサクを捕獲ろうとするときに、神様は止めませんでした。祭壇を築き、焚き木を並べ、イサクを縛り、祭壇の焚き木の上に置いても、また主は止められませんでした。このままどうなってしまうのだろうかと思いつつも、主を信じて主の言葉にアブラハムは従い、刃物を取って息子をほふろうとしました。その時にアブラハムに主は呼びかけ、イサクがほふるのを止めました。主は彼の名を呼び、やめさせました。この試練の目的は、アブラハムの信仰と従順を証明することでした。神様と私たちの立場には大きな違いがあります。私たち人間は神を試みてはなりません。しかし、主は人をの心の内を明らかにするために試練に合わせます。イスラエルをアラノの旅に導き、そしてこのままでは生きていけないようにされたのも神様の訓練でした、試練でした。私たちが心の内あるものを明らかにするためです。主はその時すでにお羊を備え、彼は、イサクの代わりに全焼の生贄として、このお羊を捧げることができました。このお羊はアブラハムの子孫から誕生し、まさに全人類のために犠牲となるイエス・キリストの予表でした。神様はイサクを殺すことを許しませんでしたけれども、アブラハム、イサク、ヤコブ、ずっと続いて子孫として生まれる約束の子を犠牲とされたのです。イサクはそのキリストの犠牲の予表でした。この神様を止める者はいませんでした。そして、罪の贖いには贖いの心を示すだけではなく、実際に命を犠牲にする必要がありました。主はアブラハムに約束の子を犠牲にする 従順を明かしさせましたけども、主はご自身の約束の通りに実際に愛する我が子を犠牲にされました。これは神にしかできない贖いの技でした。アブラハムのこの犠牲を通して彼は主を賛美するように導かれます。神様は聖書にある通り平らなない試練に合わせることはされませんでした。もしちょっと主の言葉に応じるのが遅れて、もしイサクに止めようと思ったんだけど手がもう止められなかったということが起こったら、そうしもしかして誤って手にかけてしまったとしても、主はイサクを生きて戻してくださったはずです。しかし親子の関係に傷が残ったかもしれません。主が求めておられたのは息子の命ではなく彼の主への信頼と献身と従順でした。主は彼の信仰の証に満足をされました。また止められた後もアブラハムは主に信頼し従順であり続けました。もし私がアブラハムの立場だったらどうするかなと思いますけど、止められてよかったと思ったにしても、神様どうしてこんなことさせるんですかとつぶやきの一つでも少なくとも心の中で思ってしまわないかなと思います。比べてみるならばヨナ、彼は命からがら、大魚の、腹から救い出され、そして危険を承知で、ニネベを、ニネベを巡回して、神様裁きを伝えました。そして彼の宣教を通して悔やためてニネベを滅びし、ぼしませんでした。これを通して神様の愛を明かしされたんですけども、ヨブはもう死んだ方がマシですと不機嫌になりました。しかしアブラハムはどうだったでしょうか。24節、22章の14節です。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。こうしてこの試練は神様を褒めたたえるという素晴らしい証で終わりました。また彼の信仰に応じて主は改めて約束を確かにされました。22章16節の冒頭に私は自分にかけて誓うと彼の祝福を確かにされました。 アブラハムがしもべたちに礼拝をしてと言って山に登って行きますけども、聖書の中で最初に出てくる礼拝という言葉はここに現れています。礼拝とはここに明かされているように大切なものを主に捧げることです。私たちはノーマルでの手紙の12章1節2節でこのように命じられています。自分自身を生きた供え物として神に捧げなさいと、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと告げられています。神に喜ばれるものは清い、つまり神様と一つ心になった生きた捧げ物です。聖であるとはもっぱら神のためであり、神の御子に一致したという意味であり、そして生きた捧げ物とは私たちを捧げることを通して神のために生きる捧げ物です。私たちは主の導きで犠牲を捧げるときに大丈夫だろうかと不安に思ったり、悲壮な決断をしてしまいがちです。しかし献身すること、主に捧げることは生きることですし、自分を生かすことです。特に献身というとなんかもう楽しみがないとかいうイメージを抱きがちですけども、好きなことはできないしもう苦しみばかりと、いやいやの決心では神様に喜ばれません。神様に捧げることは私にとって喜びです、感謝です、誉れです。神様はご自分に自らを捧げるものを喜んで受け入れ、そしてあらゆる必要を満たし主の栄光のために用いてくださる、そう信頼して主に捧げましょう。神様はアブラハムの献身に大いに喜び祝福されたんです。主の言葉にどこまでも信頼して従ったアブラハムの信仰に習いましょう。信仰の従順によって彼と同じように祝福のもとい、自分のもとから祝福が広がっていくものとされますから。ローマ人の手紙の最後のところに祝福の祈りが捧げられています。そこをお読みして終わります。ローマ人の手紙の16章の25節、このような心で礼拝を捧げましょう。ローマ人の手紙16章25節から27節、私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえまでありますように。アーメン。 天の父様、あなたの栄光のために世界は創造され、あなたの栄光のために私たちは救われ、また自らを捧げ礼拝をする者へと召されました。主に捧げることを喜びとまた希望として礼拝に臨むことができるようにどうか導いてください。神様のお取り扱いに戸惑うこともありますけれども、神様をなさることは最善であり間違いがないと信頼して、ますます主に捧げることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。